健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ、看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることがありましたら、どんどん質問してくださいね。
はい、わかりました。
それでは今日の担当の先生、ご紹介させていただきます、渡辺俊太郎先生です。渡辺先生、よろしくお願いします。
はい、健康科学部リハビリテーション学科作業療法学コースの渡辺俊太郎です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
もうね、渡辺先生、穏やかなね、
めちゃくちゃ優しそうです。
なんかね、はい、納得だよ
ね、
ああこの人だったらっていう、ね、感じがしますもんね。
笑顔もすごく素敵です。マスクされてるけど、そうそうそう、目からこの優しさが伝わってくる、ね、
あと柔らかい色が似合う。
あ、確かに、ね、淡い色が似合いますね。
淡い色が似合う、
はい、お似合いです。
素敵、
はい、さあ、とても優しい素敵な渡辺先生の専門分野はですね、発達領域のリハビリテーションです。こちら、発達に遅れのある子どもたちに対してのリハビリを専門に行ってきましたが、あの先生、これ具体的にはどんなことを行うかって教えていただけますか。
はい、ですね、その発達にあの特徴のあるお子さんたちですね、そういうお子さんたちって、あの保育園ですとか、あの幼稚園、あとは学校での、あの失敗体験っていうのが、あのすごく多いので、あの、まあ、結果的にあの何事においても、あの消極的になってしまうことがすごく多いんですね。まあ、なので、まあ、積極的に社会参加していくために、まあ、いわゆる自尊心ですね、まあ、我々ですと、あの自己肯定感って言ったりするんですけども、まあ、そういうものをあの高めていくっていうことが必要になります。で、我々作業療法士は、一人一人のお子さんの個性を生かしながら、まあ、遊びですね、まあ、イコール、まあ、つまり楽しいことっていうのを手段として、社会性ですとか、あと運動ですね、あと思考力などの発達を促してます、で、お子さんたちが社会生活を主体的に安心して送れるっていうことを、目指している 、なるほど、っていうところですね。
でもこれあれですよね、やっぱり難しい仕事ですよね。本当に子供はすごくある意味でめちゃめちゃ自由だから、やっぱ個性がね、それぞれ違うわけですよね。だからやっぱり一人一人の対応が違ってきちゃうと思うんですけど、遊びっていうのは例えばどんなことをしていくんですか。
そうですね、今、おっしゃっていただいたみたいに、あれなんです、もう大人の都合っていうのを押し付けない
ですね。あ、なるほど。
押し付けないで遊ぶっていうことを、心がけてやっていきます。
なるほど。
まあ、よく、リハビリっていうと、大人の都合で、これしなさいとか、 あれしなさいとか、今日はこれやりますっていう、感じ、イメージしやすいとは思うんですけれども、そういうのは、遊びじゃないんですよね。楽しくないんですよね。
なるほど。
やらされてるっていう、感じが強くなってしまうので、お子さんたちが楽しめないんですよね。あくまでも主役っていうのは子供なんですね。だから、どうしようかなとか、何しようかなっていう、雰囲気っていうんですかね、環境を作っていくっていうのが大事かなっていうふうに思います。で、そのお子さんたちが選んだ遊びを、尊重して、一緒に遊ぶっていうことが大事です。その中で、ただ遊んでるだけではなくて、気づかれないようにですね、我々が、 気づかれないように、まあ、ちょっと手伝ったりとか、うんうん、その、まあ、お子さんがあの、まあ、背伸びして遊べるような、あ、背伸びってあのかかと浮かせるとかじゃなくて、あの、
はい、
ちょっと難しそうな、
うんうんうん、
あの遊びなんですけども、うん、まあ、そういうような誘導っていうのが自分たちの役割、まあ、つまりあのちょっと頑張ればできる遊びを、
うん、
あのうまく自然に設定するっていうのが大事ですね。
うん、
まあ、例えばその何気なく、まあ、ちょっと頑張れば倒せる的を作ったりとか、うん、まあ、
あー、なるほどね、
あのボール投げたりするならなんですけども、まあ、そういうの、まあ、お子さんがもうあたかも自分でやってるかのように自然に設定するっていうのが大事ですね。
でもこれはあの自然に、ね、こう皆さんお子さんたちが積極的にこう、ね、遊びに行くようにするっていうのも、うん、すごくこれもね、いろいろな部分の視点とかも、
いや、これは本当大変だと思う
ですよね、うん
う
ん、
うちの子供とか考えててもやっぱり確かに遊ばせてないのかなと思う時ありますよね、うん、例えば公園とか連れてってじゃあ遊んどいてっつって、うん、あんまり気分じゃないのかな、今日はそんな感じじゃないのかなみたいな日ってあるんですよ ね、
う
ん、
ね、
だからそういう時にいきなり帰ろって言い出す時とかあるから、うん、って遊べよって言っちゃいますもんね。せっかく連れてきたんだから遊べよお前ってなりますもん ね、
ね、
だからやっぱそこはやっぱそうなんでしょうね、だから、
ね、
やっぱり自発的に何かが生まれた方が絶対いいんだろうなっていうのは、うん、今聞いてて反省しました。
そうですよ。ねえ、いろいろな視点とかね、
俺さりげなく気使うっていうのが下手くそだよね、うん、本当にさっというわけでございまして、遊びましょうみたいなすぐ言っちゃうんですよ ね、
ね、そうですね、うん、でこういった子どもたちの気持ちを、ね、うん、あの読み取れるとか、あとそういうふうな、ね、はい、気持ちっていうの大切かなというふうに思うんですけど、
うん、
先生どんな人がこの作業療法士に向いてるってとかっていうのもあったりするんですか。
あ、ですね、まあ、それ、まあ、一般的には まあ、人に興味がある人とか、
はい、
手が器用な人とか、うんうん、まあ、あと探求心がある人、まあ、などなど、まあ、言われてはいるんですけども、
うん、
まあ、個人的にはまずその手が器用じゃなきゃ向いてないっていうのは、うん、あんまり関係ないかなっていうふうに思うんですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、リハビリで、まあ、作業療法士って、まあ、絵描いたりとか、
うんうん、
まあ、革細工やったりとかっていうのはあるんですけども、はい、作るのは対象者っていうか、その、
はい、
お子さんとか、
そうですね、はい、お子さんたちになるので、
うん、
まあ、主役は対象者なんで、自分たちはそのやり方とか、
うん、
まあ、あとはそれがどういう意味があってやるのかっていうところが分かってればいいので、
うん、
まあ、手の器用さっていうのはそんなに関係ないんですけども、
うんうん、
まあ、それよりもその大事なことっていうのは、まあ、この作業療法士になりたいっていうその、まあ、思い の大きい小さいっていうのはあるんですけども、
うん、
まあ、なってみたいとかやってみたいとかっていう、そういう気持ちが大事だと思うんですね、
うん、
まあ、まあ、その時点でもうすでに好奇心っていうのがある人ってなるので、
うん、
まあ、ただその好奇心ってやってみたいなっていう、そういう好奇心を、
うん、
まあ、今度なんでこうなってんのかなっていう探求心に変えていくっていうのが、まあ、我々教員ですね、大学の教員の使命かなっていうふうに考えてます、う
ん、なるほど、
はい、
好奇心から探求心ということなんですね、
う
ん、
そうだよね、
うん、でも、ね、人に興味を持つって、ね、やっぱ大事だったり、ね、うん、しますからね、
だからやっぱ好奇心のレベルで止まってるんじゃなくて、うん、その先にもっとより良くするための探求心が待ってるわけですもんね、
うんうん、でももっと入り口は広くていいんだよっていうことですよね。
で、まあ、先生とかのサポートがあるからこそ、
うん、
やっぱりこうなんていうのかね、楽しいこと、
うん、
興味があることにそこがなっていくってことですもんね。
ね、
なるほどな、
いやすごい、うん、はい、
ね、まあ、そんなね、
はい、
渡辺先生でございますけれども、
うん、
まあ、最後にね、ちょっとこのラジオを聞かれた方にちょっとメッセージかなんかを一言いただければ、
はい
はい、
まあ、先ほど今安さんもおっしゃっていた通りなんですけども、
はい、
この発達領域のリハビリっていうのは そうなんです、その通りすごく大変なんですね。なんでかっていうと まあ、要するにあのお子さんたちはお子さんたちの都合があって、うん、要は大人の都合には合わせてくれないっていう、はい、まあ、まあそれが特徴なんですけども、うん、まあでもだから楽しいんですね、うん、まあその要は自分たち大人たちが作り上げたあの常識っていうものをなんかもうはるかに超えて想像できないような遊びを、うん、あの展開してくれるので、うん、まあ、例えばまあ、リハビリで使う遊具、まあ、例えば、まあ、ブランコとかあるんですけども、はいはい、ただ乗るとか漕ぐとか、まあ、そういうところじゃなくてもうなんかえ何これみたいな見たことないような遊びを展開してくれて、うん、これすごいなってもう本当に感動してしまうような時もあるんですね。なのでぜひお子さんに興味があったり、うん、まあ、そのような感動を一緒に感じてみたいなっていうふうに思う方はお待ちしていますので、まあ、一緒に感動を味わいましょう。
うん、そうですね。
確かにも大変な部分もありつつも、うん、新たなこう発見とかなんか刺激っていうのも ね、 こっちも、
うん、そうそう、子育て全般に言えることだけど、うん、ちょっと予期せぬ角度で来る時ありますもん ね、
そうですね、
子供って。だからあれで、うん、うわなんて自分はつまんない人間になってしまったんだって思う瞬間ありますからね。本当に、
うん、いろいろな発見がもしかしたらあるかもしれませんので ね、
だからやっぱ興味がある方はやっぱ間口を広くね、うん、開けててくれて待ってますんで、うん、はい、ぜひともですね、はい、一度訪ねてみてはどうかなということですよね。
そうですね、うん、はい、ということで渡辺先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ次回の健康科学大学レディオクリニック会員は1月13日金曜日となります。うん、担当は看護学部看護学科山田舞准教授となります。お楽しみに。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
さあ高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、健康科学大学の入学案内です。現在健康科学大学では総合型選抜 AO2 期および学校推薦型選抜公募2期の出願受付中です。期間は12月13日火曜日までとなっていますので、ホームページをチェックして早めに出願してください。そして今お話ししたリハビリテーション学科が来年4月より始動します。理学療法学コース定員80名、作業療法学コース定員40名となっています。詳しく知りたい方はホームページから資料請求してください。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。 FM Fuji FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5